こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。今週もリモート収録でお届けしています。文化放送から離れたところから、撮っているんですけれども、まあまだまだ今週もですね、設備の面でいろいろ今こうやって喋り始めるまでにいろいろ試行錯誤というか、うまくいかなかったり違うソフト試してみたりとかやっていまして、まだまだちょっとね、改善の余地があるというか。でも今週はちょっと新しいマイク、も導入してみたりしてですね、少しでもブラッシュアップできていればいいなと思うんですけれども、ちょっとまだまだ試行錯誤は続きそうです。で、まあ4月後半に入ってきまして、まあ、緊急事態宣言出て以降、やっぱりいろんなお店がお休みに入ったりして、街の雰囲気が、随分変わりましたね。で、私の方はと言いますと、仕事はですね、やっぱりアニメのアフレコ系の仕事は全て延期になり、ゲームの収録を少ししたぐらいで、最近はまあこの業界はこれからどうなっていくんだろうななどとぼんやり考えているんですが、まあそういうわけで、家にいる時間が増えまして、家で何しているのかなというと、先週は今見るならこういうドラマが面白いよっていうような感じで配信で見られる海外ドラマ紹介しましたけれども、チェルノブイリっていう名作がありましたね。またウエストワールドっていう、まあ、同じ HBO という局が作った、骨太なドラマが面白いっていうんで、ウエストワールドを見出したっていうところで、話終わっていたかなと思うんですが、そこからちょっと見続けてるんですけれども、進みが少し遅くなってきまして、まあ、シーズン1の後半までは行ったんですけど、前半は会長だったんですよ。まあ、こういう世界観かと、わ、斬新だなと、そして作りも本当映画級のクオリティだし、まあ、広大なテーマパークの中で、まあ、次々と新展開が起こってっていうんで見てたんですけれども、中盤のあたりですかね、少したるむというか、まず絵的にも、なんていうかこう、パークの運営側の例のオフィス、ガラス張りのオフィスでの会話シーンとか、まあ、テーマパーク内のウエストワールド内の各所での会話シーンとか、とにかく似たような風景における会話シーンの連続で、まあ、2、3人と2人とか3人が、まあ、話してるっていうシーンがとにかく続いて、まあ、座りながらだったり立ちっぱなしだったりっていうんで、そういう見かけも変わらないし、でそこで話されている内容もまたなんていうか、まあ抽象的な話で眠くなるっていうよりは具体的な話をしてるんだけれども、なんか例え話が多くて、なんか何を言ってるんだかみたいなシーンも結構あって、ちょっと言葉数が多くて、そういう意味でちょっと眠くなってくる展開があったんですが、で頑張って後半まで行ったところ、ある種望んでいた展開もやってきて、まあ、こうなるだろうなと思ったけど、まあ、こう来たら燃える展開だよねっていうことが起こってって、ああこれは盛り上がりそうだっていう風になってきたんですけれども、ちょっと前振りが長いかなと思いましたね。まあ、とはいえたるみを感じたとはいえ、どのエピソードも面白いことは面白いし、クオリティは高いし、でラスト、各エピソードのラストの方にはいわゆるクリフハンガー的なこの後どうなるみたいな展開がちゃんと入っていて、そこのサービス精神も旺盛だしっていうんで、まあ見続けたくなることは見続けたくなるんですが、というところでまだシーズン1は終わっていないという感じなんですけれども、そんな中、その代わりにというか、それを押しのける勢いでハマっているのが、集まれ動物の森、任天堂スイッチのゲームですね。これゲームにハマったという意味ではドラクエイレブン以来ですかね。ドラクエとか、あとデトロイトビカムヒューマンとかもやったけど途中で止まっちゃったし、ライフイズストレンジの外伝もなんかやったけど途中で止まっちゃったしっていうんでね、それ以来ぶりにちょっとハマってやってますね。まあ、なんか大ヒットしてるみたいですけどね。初めて動物の森っていうゲームをプレイしましたね。セール中だったウイイレも買いましたけどね。ウイイレもちょこちょこやってますね。で、なんで買おうかと思ったかというと、前に話したオンライン飲み会を高校の友達とやった時に、友達の一人が動物の森プレイしてて、ああ、そうなんだと思って、それの影響を受けたのか、そのまま酔った勢いでダウンロードし、 で初期設定も適当でしたね。もうちょっとぼんやりしたムードでやったんで、適当な名前つけて島の名前が決められる、島に行くんですけどね、島の名前もなんか適当につけて、なんか島の形も今を思い出せばいろいろ選べるんですけど、ほんと適当に選んだところから始まって、そしたらなんか妙にハマっちゃってね。まあ、物語はあってないようなものなんですが、主人公プレイヤー自身はとある無人島に移住するところから始まって、最初テント生活みたいな感じで簡易的な寝るところがだけあるようなところから始まり、そこから家を建てたり、そんでその家の中の家具を作ったり、インテリアにこだわったり、プレイヤーの洋服を着替えさせたりしてファッションにこだわったりとか、で外に出たら出たで無人島内の虫を捕まえたり、魚釣ったり、植物採集だったり植えたりとか、花をどうかしたりだとか、果物を取ったりだとか、それらを売ったりとか、まあ好き勝手できますよっていうゲームで、ジャンル的にはなんて言うんでしょうね、街づくり系ゲームというか、まあみんなが住んでいる街をこう開拓してって作っていくっていうゲームだと思うんですが、今回は無人島だということで、まあ、島を発展させていくような形で、これね、重要なキャラでタヌキチっていうのがいてね、最初もこいつに誘われて、タヌキのキャラクターなんですけど、タヌキに誘われてなんか無人島を送ることになって、まずそこから発展させていく上での第一歩が家を建てるんですね。なんかすごいね、タヌキチがまた怪しいんですよ。あのお金なくてもお金貸すんでみたいな感じで、全然貸しますんで、利子とかもないですし、いつ返してもらっても構わないんだもんで、みたいな、なんか謎の語尾がついてて、だから借金して家作るわけですよ。で、まあ、頑張っていろいろな方法で稼いで、返すじゃないですか。で、家建てて、なんか入ってみたものの、なんかそんなに豪華な家じゃないんですよ。なんか手狭だ、あんなに頑張って借金返したのに手狭だなと思ってると、タヌキチがもっと増築したくないですかとか言い出して、えってなって、じゃあ増築確かに広くしたいなって、増築選ぶとまた借金なんですよ。だから街づくりゲームなんだけど、序盤特にそうなんですかね、ちょっと僕もまだビギナーなんであれですけど、タヌキチっていうやつらに借金を返し続けるゲームで、他にもなんか謎のこといろいろ、なんか自由何でもやってもいいっていうゲームの割には、博物館作るから協力しろだのね、そこになんか虫とか持ってくんですけど、で無人島に後から移住者が来るって言うんで、その人たちの家の家具を調達しろだのね、 なんかいろいろ働かされて、タヌキチはいいご身分だなって思うゲームなんですよね。セレモニーだけ頑張っちゃってね、あいつね。まあだから要は動物の森は何してもいいゲームであると同時に、街づくり、その島を発展させていくゲームであり、タヌキチに借金を返し続けるゲームなんだっていうことが今週のね、僕の1週間でしたね。で、まあ、やってる人は当たり前に知ってると思いますけれども、リアルタイムで現実の時間と設定した時間と進んで、ゲーム内も同じように進んでってっていう構造で、でなんかよくできてるのが、日曜だったかな、の午前中だけに来るなんか行商人みたいな人がいて、その人じゃないか、そいつから買ったアイテムが価格が変動制になっていてみたいなね、本当にね、いろいろよくできてますね、設定が。なんかこう時間をいじってズルする人がいるっていう気持ちも分かりますね。あれはいじりたくなりますね。もう今のところ僕はもうスイッチの機能的にはテレビに全く映さず、もう DS 形式でやってますけどね。なんか何を面白いと思ってるのか自分でもよく分からないままにずっとやり続けてますね。なんかハマってますね。そんな1週間でございました。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介していきます。ラジオネーム生クリームさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は1年間の浪人生活を明け、お疲れ様でした、4月から大学生になりました。ようやく自分の興味がある分野を勉強できるので、大学生活はそれなりに楽しみにしていましたが、新学期特有の初々しい雰囲気がとても苦手で、その上かなりの人見知りなので、 3月の初旬頃に、3月の初め頃に入学式中止にならないかなとのんきなことを言っていたら、入学式どころか対面授業も中止。あ、授業はすべてオンライン授業になってしまいました。らしいですね。ネットでいろいろそういう記事だったりツイッターを見ました。とはいえ、外に出ないことが全く苦にならないタイプなので、とりあえず今はずっと我慢していたキングダムハーツ3と、あ、新しく発売された集まれ動物の森を楽しくプレイして時間を潰しています。私もです。集まれ動物の森はやばいですよ。一日中やることがあるし、一日中なんだろう、変化があるから、ちょっとこう朝起きてすぐ始めてもやることがあるし、昼にもやることがあるし、夜にまあ夜でやることがあるし、その時間帯に出る虫だの魚だのもいるし、あれはやばい。でなんだっけ、2年ほどゲームができなかったので、あ、そっか、受験勉強していたから。家にいる時間が増えたことはある意味ラッキーくらいに捉えた方がポジティブで良いのかもしれません。まあね、マインドの変化させていってね、っていうのも大事かもしれませんね。大変な状況の中、番組を継続してくださり本当にありがとうございます。まあね、スタッフの人々は大変で申し訳ないんですけれども、僕自身は本当にね、いつもとやっていることはあんまり変わらないというかね、そんな大変じゃないんですけどね。僕は様々な情報が飛び交い、気がめいる毎日ですが、とても癒されましたし、何より嬉しかったです。一刻も早く事態が収束して、またいつも通りのワンクールが戻ってくることを願っています。どうかお元気でいてくださいね。リモートで何がいいって、毎週僕は収録が終わった後に、好物の本絞りっていうお酒をですね、のレモンを、4巻、なんか、内田プロデューサーっていうこの番組のプロデューサーから、ちょっと、ニヤついた顔でちょっと面白いこと言いますよ、みたいな顔で、本日のギャラです、みたいな感じで渡されるのがね、あれね、美味しいですよ、本絞り。重いんだよね。4巻ともなるとね、それをまあ、リュックに入れて持って帰るのがね、あれがめんどくさくてね、で、日によってはね、いろいろこう分厚い台本とか持って帰る日もあったりしてね、それが重なるとね、それがあれだったんだよ。ありがたいですね、あれがなくなったので。宅配便っていう概念を早くね、エクステンドにみんなメール送ってね、宅配便っていうのがありますよっていうのを教えてあげてほしいですね、あの社長に。へー、でなんだっけ。まあそうですよね、大学生になったもののっていうの、ことが起きているっていうのは、ニュースでよく見てます。オンライン授業、実際なってるんですね。でも、オンライン授業って一口に言っても、設備的な、まあ今、僕らがこうやって、一つリモートで番組を作ってみようっていうんでも、一苦労なわけで、オンライン授業ともなると、まず、授業を作る側の PC 環境、そして、受ける側の学生側の PC 環境も様々だろうし、で、またネット環境もね、リアルタイムでやるんですかね。それかこう、例の僕が通っていた東進ハイスクール的なビデオでやるのかにもよると思うんですけれども、なかなか難しいでしょうね。設備を構築するのがまず準備がね。で、また大学の醍醐味というか、僕が通っていたのもう随分前になっちゃいますけど、思い出してみると、やっぱり最初はまだしも3年生、4年生ぐらいになってくると、ゼミが始まったり、演習っていう普通の講義よりは少人数でやるような、こう実習を伴うようなね、タイプの授業というか講義も始まったりして、そこにおいてはやっぱりリアルな生の対話、学生さんとの出会いだったり、やっぱり先生との出会いだったりの中で、こう、熱く深くコミュニケーション取ってって、なんかこう、育まれるものがあったような気がしていて、なんかこう、何でもないのにこう、研究室に集まったりだとか、そういうこう、人と人とが集まって、 偶然的な、まあ、自分たちの興味が共通するから集まってくるんだろうけれども、でもなんか知らないけど今まで全く知らなかった人たちと出会っていろんな会話を交わしていくっていうのもやっぱり醍醐味の一つだったと思うんでね、そういう意味では、大学というものが担うべき、もたらす、成果の何割かがやっぱり失われる部分はあると思っていて、これはやっぱり難しいところだなと思いますね。大変な時代になってしまったなと、そういう意味でも思うんですけれども、ただ一方で思ったのが、5G、5G、4G の次の、あれが始まったりしてますけれども、あれで何ができるんだろうと思った時に、こういうこう、多人数で、で、それがまあリアルタイムで同時にビデオに参加してっていう会話、ビデオ会議するようなのが 5G だとどうなるのかなっていうのが興味があって、なんかこうスポーツ中継とかでいろんなアングル取れます、それを同時でみたいなプロモーションよく見かけたので、あれが変わっていくのかなとふと思ったりしましたね。高画質、高音質。今、いろいろこうね、ネット環境上がってきても、やっぱりなんかこうビデオ会議やってみても画質がね、限界あるように見えたし、そんでカクカクしちゃったりして、ネット環境が変わっていくと、なんか今のやっぱりこうリアルで出会わないとみたいな意味合いも変わっていくのかなと、なんとなく思ってますね。そう、こういうことに生かしていけるのかなとか、今のビデオ通話、ビデオ会議みたいな概念がもうちょっと違う、イメージが生まれてくるのかなというふうに、なんとなく希望的観測かもしれませんが思ってたりしますね。そんなことは思ってますけれども、でも、まあ、ちょっと大変な日々だとは思いますね、本当に。続きまして、ラジオネームペンギン21号さんからいただきました。千葉県29歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。リモート収録すごく嬉しかったです。これからもお体を大切になさってくださいね。まあ今んとこ僕自身は普通の体の状況ですね。まあアレルギーが、ちょっとスーパーに買い物に行った後とかは、アレルギーの症状が出るかなぐらいでね。でもなんかそれこそアレルギーの薬がもうなくなりそうで、その病院ね、まあ病院の種類にもよりますけど、病院行ってもいいのかどうかとかもよくわかんないですよね。歯医者は行きましたけどね。歯医者行ったら、やっぱいろいろ対策してましたね。受付のところがビニールなんですかね。なんか透明なやつが吊り下げられていたり、いつも以上にこう衛生的な面ですごい気を使っているように見受けられましたが、まあ、耳鼻科とかどうなんだろうなと思ってますけれども。さて、家での過ごし方ですが、私は友人たちとスマホのアプリで大富豪をしています。毎週日曜の22時に合言葉を決めてルームを作り、学生時代を思い出しながら、イレブンバック、禁止上がりなどのルールを入れ込んでやっています。ルールはカスタマイズできるので、地元のルールに即した形でみんな遊べると思います。ちょっとしたチャット機能もあるので、おしゃべりも楽しめます。もしよろしければ、内山さんも高校時代のご友人方と大富豪をしてみてください。そういうのがあるんですね。楽しそうですね。やりたいですね。大富豪とかもう何年もやってないので、ルール全く思い出せないですけど、やり始めたらで、まあすぐに思い出して楽しくやれそうですけどね。アナログゲーム確かに最近やれていなかったし、いいかもしれないですね。しかしこうトランプとかウノとか、ただの紙に数字だったり記号だったりが書いてあるだけで、よくもあんなに人を楽しませられますよね。すごいゲームだわ。まあでも、なんだろう。この動物の森もまたね、よく知らないんですけどね。こう、オンラインでいろいろ、その友達の島に行くだのなんだのっていうのができるらしいんだよね。僕も、その、やってるのを見て買うことを決めた友達をそのスイッチに登録はしたんですけど、まだ何もやってないので、あれがやりたいですね。島に行って、なんかこう果物を持ってきて植えられるらしいんでね、全種類制覇とかできるらしいんで、それがやりたいですね。動物の森で集まりたいと今僕は思っています。 続きまして、ラジオネームそばばしさらこさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも番組を楽しみにしております。番組ツイッターに家でできることという募集ワードがあったのでメールさせていただきました。私のおすすめはズバリトレーニングです。今は YouTube などにたくさんのトレーニング動画があり、目的や運動強度や生活環境など様々なニーズに向けた動画がたくさん上がっています。さらっと始められるものもたくさんあるので、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。最後になりますが、これからも内山さんのご活躍を応援しております。なるほどね。トレーニングはいいことでしょうね。在宅で仕事をしたり、仕事が一時的に休みになって在宅にならざるを得ない人が増えて、歩かなくなるっていうことはあるでしょうからね。家から駅までだったり、家から何らかの公共交通機関まで、そしてそこから、会社までとか職場までとかっていうんで、そういうのがなくなるっていうだけでね、その分の運動量が減ることはなかなか影響を与えるかもしれませんね、これから。だからこう家の周りを散歩したりだとかね、一人で軽くランニングしたりとかっていうのはよく、周り見かけますね。だから室内ではまあ筋トレしたりストレッチしたりっていうのも大事になってくるのかもしれませんね。なんかクリスティアーノ・ロナウドという、まあ、世界で一番有名と言ってもいいかもしれないサッカー選手が、あれはインスタなのかな、ナイキかなんかの企画で彼が腹筋するっていう動画を見ましたね。制限時間内に、何回できるかみたいなことに挑戦する動画だったんですけど、なんでしょうね、あの見応えは。腹筋するだけで金になるなっていうかね、そのスピード、そして体のブレのなさ、そして足の柔軟性、これね一見の価値あると思いますよ。多分パッと見られると思うんでね、ちょっと検索してみてほしいんですけどね。他のサッカー選手もそれに続いてチャレンジしましたっていう動画いくつか見たんですけど、ズバ抜けてクリスチャーノ・ロナウドの、まあ、気合の入り方もすごいんですけど、なんかね、腹筋だけで、うわぁ、なんか見応えがあるな、映像だなっていうのは初めてでしたね。あれはすごかった。ちょっとね、あれをまずはね、真似はできないですけど、参考にしてみようと思っています。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。今週もリモート収録でお届けしましたが、どのくらいのレベルまで持っていけたでしょうか。まあまだまだちょっと試行錯誤は続くかと思いますけれども、でもね、来週には今週とは違う新たなマイクが僕の手元に届く予定ですので、それを試したらまたちょっとね、もう少しいい感じで、送れるかなと思いますので、ちょっとご期待ください。あとはまあ動物の森をねやっていこうと思ってますね。本当にやることがたくさんあってね、忙しい。動物の森は、動物の森はゲームを楽しんでるのかも。木を取ってる最中とかね、魚釣りただひたすらしてる最中とかね、何が楽しくてやってるのかよくわからなくなりますね。なんでやってるんだろう。哲学的なゲームですね。あとはまあちょっと映画もね、クラシック映画中心に見ていかなきゃいけないなと思ってます。勉強もしなきゃいけないと。そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはパリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ。この事態を受けてパリピな皆さんは今家で何をしているのか。なるほどね、家でのパーティーを模索しているんじゃないかと。家パリピエピソードぜひ教えてください。私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。 買い物部署の私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください、この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。